はい、私は2023年度に英語で合格した竹村明です。これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず最初に申し上げたいのは、私が合格できたのはすべてハロー通訳アカデミーのおかげということで、これ以上でも以下でもありません。2年前に初めて通訳案内士を受験しようと思った時、全く手がかりもなかったのですが、ハローさんのサイトになぜか目が止まって、その卓越した教材資料と上山先生の楽しい動画の数々のおかげで、独学でも学習を続けられることができ、また上山先生のタイムリーなメールマガジンの数々に本当に力づけられ、最後までモチベーションを維持できました。本当にお世話になり感謝申し上げております。まず最初に受験の動機のことから申し上げます。まず私が通訳案内士を受験しようと思いついた動機です。ちょうど2年前ですね、2022年の今頃になるんですけども、勤めていた会社もあと1年で卒業ということになりまして、その後どうしようかなと考えておりました。私は長年 IT インフラの構築運用する仕事をしていまして、海外のパートナーとの合弁事業だったことから、日本に出張してきたヘッドクォーターのスタッフや海外の顧客を東京と大阪のデータセンター施設に案内することが多くありました。昼間の予定した業務が終わった後に当然会食に連れて行くのですが、皆さん日本の居酒屋をすごく喜びまして、不思議なことに、仕事で技術的な会話をしていても飲みに行くと一気に距離が縮みます。向こうの希望でですね、浅草や秋葉原に連れて行ったり、週末にまたがった時は京都や奥日光の温泉に連れて行ったこともあります。結構手厚くアレンジして行きたいところに連れて行きましたので、いつも喜ばれて、あんたは本職よりこっちの方が向いているとよく言われました。それで通訳ガイドという資格というのがあるということを、存在を知った次第です。とにかく不思議なことにですね、みんな日本に出張したがるんですね。だからこれはぜひ通訳ガイドをやるべきかなと思いました。続きまして、第一次試験ですね、対策について自分の経験をお話しします。一次試験ですけども、最初に願書を出しましたのが2年前です。2022年の春でした。英語はTOEIC 900点の免除、それから地理、これですね、旅行取扱主任というのを保持しておりましたので、こちらも免除ということで、歴史、一般常識、実務の3項目の受験でした。私にとって最大の難関は日本の歴史でした。子どもの頃から歴史というものに全く興味がなく、中学高校といつも授業中を寝てまして、歴史の教科書を開いた記憶もありません。ですので、2年前に受験願書を出した時点では、恥ずかしながら関ヶ原という名前は知っておりましたが、誰が何のために戦ったのかも知りませんでしたし、応仁の乱とどう違うのかということも知りませんでした。中学程度の歴史の教科書をアマゾンで早速買ってみたんですけども、全く頭に入らず途方に暮れておりました。その時に上山先生のありえへんコンテンツの数々に巡り会えたんです。直前対策セミナーやマラソンセミナーを毎日の通勤中スマホで流しっぱなしにしました。またフラッシュカードの学習アプリも活用させていただきました。とにかく楽しい教材ばかりでしたので、歴史がだんだん好きになりました。先生方の語り口や効率的な解説資料のおかげ、先生の歴史の本質を知るという、論文がですねポイントとなりまして、地道に少しずつ歴史に興味が湧き、あれほど嫌いだった歴史でしたんですけども、後半には大河ドラマを見るほどになりました。一般常識、通訳案内実務はハローの対策資料1本で全く問題ありませんでした。そして夏の一次試験を迎えましたが、歴史のみ残念ながら僅差で不合格となりました。しかしその後地道にハローの教材で学習を継続しまして、秋の歴史検定2級というのに受かりました。これで翌年の試験では一次試験全科目免除ということで、二次試験に進むことができました。それよりも何よりも良かったのは、初めて日本の歴史に興味を持つことができたということです。通学ガイドとしても各観光地の歴史を英語で伝えることが極めて重要ですので、 この勉強は本当に財産になりました。これで、翌年ですね、2023年の一次試験は全科目免除となりましたので、12月の二次試験に集中して学習することができることになりました。続きまして第一次試験の感想ですね。まず問題の歴史なんですけども、とにかくマラソンセミナーですね、ちょっと先生の名前、失念したんですけども、繰り返しあれをやったことでですね、非常に歴史が好きになれました。非常に楽しい動画の数々で、また語呂合わせなんかもですね、非常にいい内容でしてですね、どんどん歴史が好きになったということです。で、試験についてはですね、大山先生の過去問分析、それから直前対策セミナー、フラッシュカードなど、これを全部繰り返しました。あと一般常識と通訳案内実務ですね。これはもうもともと常識と実務というのは自分の中にもありましたので、あれをきちっとハローの動画をやることでですね、全く問題なくですね、多分かなり高得点で合格したと思っております。続きましてですね、翌年の第二次口述試験の対策についてお話しします。二次試験ですね、こちらも当然ハローさんのですね、上山先生の対策セミナー、それからバイブルになっております日本的辞書300、これのみを繰り返し行いまして、プレゼンの練習をいたしました。多分300につきましてはですね、いろんな角度でプレゼンをするような練習をしまして、自分でもですね、時間を計ったりとかして進めまして、かなり気楽に挑むことができたと思っています。でそれにその後ですね、やっぱり試験近くになると、いろんなタイムリーな上山先生のメールマガジン、これで貴重なアドバイスをかなりいただきまして、本当に試験当日安心して迎えることができました。もともと仕事で来たですね、外国人のスタッフやお客さんをいろんなところに案内してましたでしてきましたのでですね、とはいっても歴史的なところではなくて、居酒屋とかですね、いろんな日本の表面的な観光地ということではあったんですけども、ホスピタリティや、その場で臨機応変に対応するとか、旅程のアレンジとかについては、それなりに英語で行ってきましたので、どちらかというとその辞書300ですね、この基礎知識のところを徹底的に暗記することに努めましてですね、知ってると知らないとでは大きな違いがありましたので、それを徹底的にやることでですね、かなり不安を解消することができました。はい、続きまして口述試験ですね、その当日 の, 実際についてお話をしたいと思います。試験はですね、昨年の12月10日ですね、一番最後のクールですね、16時半東京の神田外語学院というところでした。先生の直前のメールマガジンですね、当日の心得なるものをいただきまして、非常にその時のイメージを作るというのがございましたので、極めて冷静に会場に挑むことができました。控室ですね、これは10分間隔で6人ずつ面接室に呼ばれるということだったんですけども、私は3クール目の5番の部屋でした。試験官はですね、非常に優しい感じの日本人の年配の女性と、外国人は若い黒人の人で、なんとなく留学生っぽい方だったんですけども、アメリカ英語で非常に聞きやすくですね、フレンドリーで、最初からリラックスできました。最初 の, プレゼンテーションのお題ですけども、稲荷神社、日本の国立公園、コミックマーケットでしたけども、日本の国立公園というのを選択しました。日本の国立公園の全体を説明した後、私は尾瀬が大好きでしょっちゅう行っているもんですから、この得意なところに引き込もうということで、尾瀬国立公園を詳細に紹介しまして、その良さ、それから訪問の仕方などアピールをしましてですね、きっちり2分間でプレゼンを終えることができました。その後 の, 外国人の方の質疑もスムーズに答えられました。以下のような内容で質疑ありました。まず試験官さんですね、尾瀬はどこにありますか。新潟と群馬と福島の県境にあります。日本の国立公園はいくつありますか。17くらいです。どうして尾瀬を進めるのですか。手つかずの自然を四季のいつでも楽しめること、あと水が豊富で、山小屋なんですけどもお風呂に入れるんですね。 あとやっぱり東京から比較的行きやすいというような数々のことを申し上げました。ということで1回目はスムーズに行ったんですけども、まあ、問題は次 の通訳の方ですね。お題はカレーライスについてでした。で、私はここで大きなミスをしてしまいました。私はですね、カレーライスがサンドの飯よりも好きなので、これはラッキーだと思っていくらでも喋れると思って集中力が一瞬抜けてしまいまして、試験官の読み上げの内容をメモをきちっと取らなかったんですね。そこでですね、かなり飛んでしまったという失敗を犯してしまいました。読み上げの内容もですね、まずカレーライスの普及と発展についての文があって、その後2行あったんですけども、自分の書いたメモが読めなかったんですね。で、最後締めくくりが家庭でもお店でもカレーライスが大人気ですというような内容だったのですが、ちょっとメモが読めなくなってですね、つまずいてしまいました。まあ、ここでかなり、落ち込んでしまったんですけども、前半と後半の部分だけ、英語で訳すことができたんですけども、ちょっと落ち込みましてですね、で最後のシチュエーションのシミュレーション、シチュエーションですね、こちらの方ですけども、お題は旅館に泊まっていて翌日帰国するご夫婦がですね、どうしても明日の朝日本のカレーライスが食べたいと、美味しいと聞いていると、でもこの旅館ではカレーライスがないということなので何とかなりませんかという内容でした。こちら外国人試験官と非常に意気投合したやり取りができて無事終えることができました。大体以下のような内容です。まず試験官が、私の方でですね、ここ旅館なんでカレーないんですと、ですから私が朝持ってきますよと言ったんですけども、旅館持ち込みを許してくれるんですかということで、この後私が旅館と交渉して持ち込めるようにしますと。そうするとテイクアウトってあまり美味しくないです、冷めてるしと、そもそもどうして旅館はカレーを出してくれないんですかと、それに対しまして、旅館は和食をシンボルにしているのでカレーの匂いというのはこの和食のテイストにそぐわないんですと申し上げました。じゃあ持ち込みも良くないんじゃないですかということで、匂いが絶対出ないようにきっちりパッケージにしてきますと。旅館がもし今日許してくれなかったらどうされますか。それは仕方がないので早めに空港に行ってそこで食べましょうと。空港のカレーは美味しくないんじゃないですか。いえいえ、羽田空港のカレー専門店がありまして、私はもうそこ大好きでしょっちゅう行ってるんですよという話をして、非常に和やかに終わることができました。ということで2勝1敗という感じですね。通訳の方がダメだったので残念な感じでちょっと終わったということになっています。二次口述試験の感想ですね、こちらの方につきましては、実際に最初試験官2人ともリラックスをさせてくる雰囲気で、楽しくできたというイメージがあります。ただその真ん中のですね、読み上げ通訳がちょっと半分ダメだったので、ちょっと落第したのかなと思ってたんですけども、なぜか2月の発表でですね合格ということで、どうしてかなというような、ちょっとラッキーだったのかなということで、よかったかなと思っております。はい、以上が1次試験2次試験までの経過になります。で、最後ですね、続きましてハローさんの活用の仕方ということを話したいと思います。ハローさんのメルマガ、無料動画、無料教材、役立ったことなどですけども、一言で言うと、全てが役に立ちましたと、無駄なことは一つもなかったですと申し上げたいです。全て利用し尽くしさせていただきました。とにかく2年前にですね、歴史の知識ゼロ、それから暗中模索という形ですね、通訳ガイドの一問にもわからないので時に、いろんな資料をですね、漁っていたんですけども、ハローさんのサイトに当たって一筋の巧妙を見つけたというところでした。その後ですね、何も考えず、仕事もありましたのでよそ見をせずに上山先生のご指導とメソッドを信じて続けました。続けることができたというのが本音でございます。非常に楽しい動画の数々で、受験というのは長丁場ではあると思うんですけども、モチベーションの維持、それから不安との戦いっていうのが非常に大切だと思っています。上山先生の教材ですね、あと非常に楽しいウィットに富んだ動画の数々、時折脱線する内容、これらが全て楽しく続けられた理由です。 感謝してもしきれません。最後になりますけども、今後の抱負について述べさせていただきます。動機のところで申し上げましたように、外国の人は日本に来たい人ばかりだと思っています。帰る時もですね、日本にあまり悪い印象を持って帰る人はいないと思っています。先日も仕事で京都に行ったんですけども、まさに京都駅のバス乗り場はね、外人であふれ返っています。オーバーツーリズムって問題なんかも言われてますけども、それらをきちっとさばいていくのがこれから の, 日本の役割、ガイドの役割だと思っています。本当にインバウンドっていうのは完全復活をもうしていると思っています。私もガイド資格者になりましたので、これからいろんな可能性にチャレンジして、今までさらに一層スキルを洗練させていきたいと思っております。まず来年の大阪万博のボランティアにも応募いたしました。今ですね、ネットや SNS で旅行先の情報あふれておりまして、AI やAI 通訳とか翻訳を外国人みんな使ってですね、日本に来ます。ただガイドですね、これはなかなか AI やAI にはですね、ホスピタリティのまだ限界があると思っているので、ガイドの役割っていうのは非常に大事だと思っています。これからもですね、ハローさんで学んだ仲間と一緒に成長していきたいと思っています。またお世話になったハローに恩返しできる機会、お手伝いがあればさせていただきたいと思います。上山先生、これからも何卒よろしくお願いいたします。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。